このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首カルタ競技について三島市教育委員会の鈴木隆之さんと私横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介するのは、なべてよの風を治めよ神の春。
世の中に吹きすさぶすべての嵐を収めてください、三島の神よ。
あれ、これって百人一首なんですか？そもそも和歌じゃないですよね、鈴木さん。
はい、これはおなじみのレンガ師の葬儀さんが三島大社に奉納した三島千句の一番最初の句、いわゆる北句と言われているものです。ということで、今日は百人首はお休みして、レンガ師の葬儀さんにスポットを当てていきたいと思います。
はい、このコーナーではおなじみの葬儀さんですが、葬儀さんの生まれはどちらなんですか？三島ではないですよね。
はい、葬儀さんは応永28年、1421年に生まれたと言われているんですけれども、近江の国琴、いわゆる琵琶湖の東側で生まれたという説と、それから紀伊の国、これ和歌山ですね、こちらで生まれたという、その2つの説が、あります。残念ながら三島じゃないんですね。
2つの説があるんですね。いずれにしても近畿地方で生まれたわけですね。
そういうことになりますね。それで幼い頃から30歳過ぎまでは、京都にある禅寺の相国寺で修行を積んだとされています。しかしこの間の詳しいことは不明なんですね。そういうわけで、レンガ師を志したのは、30を過ぎてからなんですよ。
このレンガやレンガ師というのはどのようなものなんですか？
はい、ここであえて断る必要もないと思いますけれども、レンガって建築の材料じゃないですよ。
組み立てるやつですよね。はい、それはもう皆さんわかると思います。
そうですよね。レンガは連なる歌なんですけれども、いわゆる和歌の上の句575の部分と、下の句の77の部分を、この複数の異なる人たちが、交互に読み続けていく、そういったものです。
はい、
で例外として独吟といって、これ一人で、続けていくものも、あるんですね。で先ほどの三島千句はその独吟です。でちなみに、50句とか100句が多いんですけれども、最初の句は北句、一番最後の句は挙句、ここから挙句の果てになんていう慣用句が、生まれてきています。
そこから出てるんですね。でその北句が先ほどのなべてよの風を治めよ神の春だったんですね。
はい、そうです。室町時代にはこの複数人で行うレンガ会、レンガ会と書くんですけれども、これが流行りまして、そのレンガを指導する人、先生であり講師が、レンガ師なんですね。でレンガは細かいルールっていうのがたくさんあって、それをすべて理解しながら、歌の出来不出来を指導してくれる人が必要だったんです。で葬儀さんはレンガの第一人者として全国を巡って、それこそその戦国大名にレンガ絵にも招待されたんですよ。旅するレンガ師ですね。ただこれ一説によると、諸国を巡る情報の運び屋、スパイっていう説も。
スパイなんてこともあったんですか？
はい、
戦国大名にも気に入られてたんですね。
はい、当時のそのレンガというのが、単に言葉遊びだったり、賭博、これ掛け事だったり、いわゆるちょっと低俗でレベルが低かったものを、葬儀さんはその文学性ですとか芸術性のこの高いものへとレベルを向上させました。
そんなにすごい方だったんですか？
はい、で時の将軍足利義久から、そのレンガ師としては最高の役職でありますレンガ会所奉行、こういったものを、それから朝廷からは、花の下、これ花の元というんですけれども、こういう最高の称号を与えられ、レンガ師としては本当の最高の地位に上り詰めました。そして、和歌の直線集に準じて準直線和歌集であるレンガ集、新撰筑波集の編集者にも選ばれてるんですね。
まさにレンガ界の第一人者ですよね。
はい、こちらもおなじみのその定家さんのように古典についても研究していたようで、伝授を受けたその古今集をはじめとした和歌はもちろんのこと、源氏物語ですとか百人一首についても各地を巡って講義をしています。 江戸時代の松尾芭蕉も漂白の詩人として曽木さんを尊敬していました。
そうなんですね。
はい。でこのように曽木さんは、まあ、スパイ容疑をかけられながらも、まあ、諸国をめぐってレンガや古典の普及に努めましたけれども、まあ、旅の途中に箱根湯本の宗雲寺というところで82歳の生涯を終えました。でその亡骸は弟子たちによって曽木のこの愛した富士山に近い裾野の上林寺に葬られたんですね。
そうだったんですね。箱根で亡くなって裾野に眠ってるんですね。
はい、そうなんです。でちなみにその弟子に宗長さんという島田市出身のレンガ師がいるんですけれども、どうもその方がですね最後はお供したみたいですよ。
そうなんですね。意外と身近なところにつながりがあるんですね。
はい。
ところで三島善句はどういうきっかけで作られたんですか？
はい、それは以前に少し触れたんですけれども、曽木さんが三島で古今伝授の講義を受けた時、誰から教わったか横地さん覚えていますか？
はい、確か遠野常頼さんから古今伝授を受けたんですよね。
あ、はい、そうです。で実はその文明3年1471年の3月にその常頼先生から古今伝授を受けている時に、息子である竹一丸さん、この竹一丸さんが流行りの風邪をひいたということで、まあ風邪が早く治るようにと三島大社へ千句の独吟、まあ、一人歌のレンガを奉納したと、そういうことなんですよね。
一人で千句も読むなんてもう驚きですね。
はい、さらに驚きなのがこれを3日間で作っちゃったということです。
3日ですか？3日間で千句ということは1日に300以上っていうことですか？
そうですね。
私には考えられませんね。
いや、まあ本当ですよね。まあ本当にどういうペースで作ったのかは定かではありませんけれども、確かに本当にすごいです。でこの発句は竹一丸さんの風邪を治してくれという意味と、まあ、当時のその戦乱の世というその乱世の風を収めて沈めてくれという2つの意味があります。
本当にその通りですね。曽木さんの言うように早く平和の春が訪れるといいですよね。
まあそういう意味で、では横地さん、お約束のあれをお願いします。
はい、では行きます。575、七七の部分難しい、でもなくなるとちょっと寂しい。毎回あの和歌を最初に読ませていただいてるんですけど、はい、いつも五七五七七だったのが今日は五七五だったので、
はい
はい、毎回作ってるんですけどこの和歌を、はい、やっぱこう五七五七七で作ろうとすると、
はい、
結構なんだろう、五七五だとイラストの一枚イラストのイメージなのが、七七がつくと4コマ漫画のイメージがあって、
はい、
ちょっと難しいなと思うんですけど、やっぱなかったらなかったでちょっと寂しいなっていうふうにちょっと思ったので、
いつもとちょっと違うっていう感じですね今日。ですけどそこまで七七のことが、寂しいっていうことはちょっと和歌を作るのに慣れてきたんじゃないですか？
あ、そうかもしれないです。ちょっとね、親しみが持てるようになったかもしれないです。
いや、親しみが持てるってことはまたこれからも続けて和歌を作っていくっていうことで楽しみですよね。
はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、
では今週はこの辺で失礼します。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。